皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月22日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はできない理由は考えるなというお話です。もう今日本物価上がってきてますよね。そうするとこれ実はね、だいぶお金に対する考え方を変えないといけないんですね。前にも言ったと思うんですけども、例えば平成の時代物価が下がってる時は、年初の現金100万円は例えば 1% 物価が年間で下がるとすると、年末には101万円の価値になってたわけですね。そのうち物価が下がった分は、利子がついて、年初の100万円の現金は年末に101万円の価値になってたわけです。ですから平成の時代の一番いい資金の運用法っていうか、お金の活用法はただ持ってることなんですね。持ってるだけで利子がつくんですよ。現金で置いとくだけで。下手に相場なんか張るとですね、損するだけでしょ。だからそのじっとですね、現金持ってると、物価が下がった分だけ利子がつくと。ですから平成の時代は何もしないって一番いいことだったんですよ。だから実際日本人のあの過ごし方、何もしないと、じっとしてるというのは実はかなり理にかなってたことなんです。まあ半分皮肉で半分本当だけどね。半分皮肉っていうのはそれしかやらないともう未来が作れなくなっちゃって今完全に終わっちゃったっていう意味で、ね、半分皮肉なんだけども、半分は正しいんですね。お金はとにかく何もしないでじっと置いといて未来に備えておくというのはすごく価値ある方法だったと思うんですね。特にお年寄りなんかそうですよね。年金生活の方とかですね、金は使わないでひたすら現金で置いておくと、その分物価下がった分だけ、まあ使える価値が増えたんじゃないかと思うんですね。しかしもう物価上がり始めたんですね。今年率で 4% 以上上がってますよね。そうすると例えば 年率 4% 上がるとすると、年初の100万円は年末の96万円なんですね。もう黙って現金置いとくだけで 4% 減るわけですよ。じゃあってわけでですね、相場張ったら今みたいな大騒ぎですよ。もう吹っ飛んじゃいますね。利子どころか元本まで吹っ飛んじまうということですから、お金っていうのは意味ある使い方をしなきゃいけないわけですね。お金は意味ある使い方をする以外に蒸発を免れることができない。で、だからお金は本当なんか使わなきゃいけない。お金を使うってことは相場を張るってわけじゃないですから、その生活とかあるいは仕事の改善に使うわけですね。あるいは仕事や生活を新しい形にリノベートすると。例えば引っ越しをするとかですね、あるいはなんか、新しいビジネスを始めるとかね、ライフスタイルを根本的に変えるとか、あるいはなんか大きな資格を取るとかね、そういうなんか人生を大きく変える時の、まあ言ってみれば宇宙船で言えばこう軌道を変える時のね、宇宙に飛び立った後軌道を変える時のまあエンジン復活でしょう。そういう時にお金を使うと、まあこんなようなイメージでないと無理なんですね。ですからお金は賢く使わないとなくなっちゃう。でなくなるだけじゃなくて、お金賢く使わないっていうことは何もしないっていうこととはあまり意味が変わらないことが多いですから、お金使わずになんかできるっていうのはなかなか大変なことなんですね。それなかなかできたら見事な人ですよ。金使わずにいろんなことできる人はすごくすごい人だと思いますね。ただしかしやっぱり企業経営とか生活になってくるとお金ある程度使わないとですね、私時間の制約があるんですよ。一定時間内に結果出さなきゃいけないんで、やっぱ金使わざるを得ないこと多いんですね。急がないときは金使わないでも何とでもできるんですよね。仕事でも生活でも。急がなきゃ朝からですね、薪ね、取りに行って、それ薪で飯したりできるんだけど、いやもうなんか7時の列車に乗って9時にはね、事務所で仕事しなきゃいけないってなるとですね、朝から薪を取りに行ってるわけいかないんですね。そうするとやっぱなんかガスでもなんか使わないかんでしょう。こうやって金って必要になってくるんですよ。急げば急ぐほど金はいるようになってくるんですね。で、ですからその、まあ普通はですね、ある程度金使わないと結果出せないんですよ。時間の制約ありますから。そういう時ですね、さあ困っちゃうわけだ。どうしようかなと。何をすればいいのかなと。で、大体頭の中ぐるぐる回っちゃってですね、いや、これをやってもあれが問題がある。あれやってもこういう問題があると。で、 例えばまあ誰かにね、こういうことやってみればどうかって言われる、いやこういうこういうでできませんな、ああいうことやってみなって言われても、ああそれはこういうもんだってできませんなと思わず言っちゃうと。それからなんていうかな、組織でね、なんかやろうって話になってもですね、誰かなんかやろうと言ってもですね、大丈夫かな、あんなことやって失敗したら困るなと思うとですね、いやこれができません、あれができませんってこういろいろ言うわけですね。このなぜできないかの理由をですね、こう箇条書きにしていくつも並べるって、昔から日本のサラリーマン社会がよくやることなんですよね。海外は私あんまりそういうのはまだ一回見たことないですね。できない理由って結構みんな言うんですけども、箇条書きの文章でざっと出された経験って私はないんだな。あるかもしれませんけどね、国によってはね。私はないですね。そのできない理由を箇条書きで A4 1枚ビシッと並ビシッとね並べて書いてくるの、普通に出てくる組織ってみんな私の知ってる限りは日本の会社ですよね。大企業ですよね。見事ですよね。いろんな提案をするとできない理由を見事にですね A4 1枚ぐらいに並べて書いていくんですね。よく考えてますね。なるほど、そこまで考えてできないのかとよく書いてるよね。でこういうのははっきり言って、物価が下がってくるときはさっき言ったようにそれなりに半分は効果あるんですよ。要するに何かやるとね、金使って損するかもしれない。でも一番いいのは何もしないで現金持ってることだと。そうすると物価下落分だけですね、金の価値上がるから、あらゆる提案はですね、あらゆるへりくつをつけて断ると。で、その何もしないと。これは物価下がってる時は一番いいことだったかもしれませんね。ただそれをやってると、人の能力、組織の能力がどんどん衰えていきますから、まあだから今みたいに物価上がった時には何もできないまま流されて終わりと、まあこういう結末になるんですが、まあそれでもですね、なんかやっぱりもうそのことよくわからないんでね、何かするっていうことがわからなくなっちゃってるから、なんか言われるとできない理由をですね、いくつも考えるっていうことがやっぱりまだ癖ついてる人いますよね。でもそれはね、今日限りやめないとダメですね。それやればやるほど運が落ちますよ。できない理由を考えて並べれば並べるほど運が落ちますね。でどうでもいいわけで、はっきり言ってですね、なんかできないっていう人はそこはそれに参加しないってことですから、まあそこで何かやる人はそこから去っていくんですね。やりませんって言えばそれはそこでその人はそこに参加しないってことで、別にそれ悪いことじゃないですね。参加しないなら参加しないで、するならする で決めればいいわけですよ。できない理由を並べるってことは参加しないっていう意思決定をしてるってことですから、それですから何か説得する方も別にいいわけですね。じゃあよそでやりましょうということでね、ある意味で決断ができてんですね。できないっていうことはですね、だ全て何もしないって決断になっちゃう人もいるわけね。とにかく何かすることは怖いから全て何もしないって決断になっちゃう人いるわけで、それはそれでですね、まあ何て言いますかね、決して皮肉ではなくて、それ人生の選択なんですね。決して皮肉ではなくて選択ですから、それを他人がとにかく言って変えさせるってことは全くできないんですね。反対にですね、何かやりたいと思ったらですね、いやどうもできそうかな、これしかしできないかもしれないな、いやどうしようかなって迷ってることがあったらですね、すなわちやらないって決断をするのではなくて、もしかしたらやればできるかもしれないし、やった方がいいかなっていう時はですね、どうしたらいいかっていうと、できない理由をまず言わないことですね。なんか少しでも可能性を残しておきたかったら、できない理由は言わないことです。言わないってことは考えないってことです。できない理由は思い浮かぶと思うんですね、いろいろとね。しかし、それについて深く考えないことです。で、言わないことです。で、しばらく黙ります。黙って、どうやればできるかを考えてください。どうやればできるかを考えるときはですね、今までの、その、できない理由を考えたときの頭の構造を大きく広げなきゃいけません。非常に狭いところでだけ考えてるからできないって話になるわけで、例えばですね、今日仕事終わらないんだけどもどうしましょう、できませんって言うんだったら1時間もう1時間余計にやってみろって話もありますわな。家に持って帰ってやってみろとか、あるいは人にやってもらったらとか、別にできる方法っていろいろあるんですね。でできないと思ったらできないんだけども、いやできると思ったら何とでもやりようってあるわけですよ。その何とでもっていうところは、だからこう枠を広げて考えるってことですね。この癖つけてるとだいぶ違いますね。でこの枠が狭いか広いかっていうところは、その人がどれだけ広い空間で普段 生活し仕事をしているかってことなんです。やっぱり狭いところで、生活し仕事をしているとですね、できるっていうその道を探す時の範囲があまりにも狭いから考えたままなんですよ。でもね、思い浮かばない時で考えたままだけでよっぽどいいと思うんですね。できない理由を言うんではなくて、本当に分かんなかったらずっと黙ったらいいと思うんですね。考えてるんです、どうやったらできるか考えてるんだけど思い浮かばないと、こういうといいんですよね。どうやったらいいか分かんない時はできない理由を並べてんじゃなくて、一生懸命考えて、あなたどうするのって言われたら、いや考えてるんですよと、どう思い浮かばないんだと、こういうふうに言うといいんですよ。そうするとね、必ず助け舟出してくれるから、どこまで考えたんだと、これどうなってんの、ああなってんだと言われればですね、あ、これはこうしてこうやればいいと、まあ、すぐ分かりますから、大抵道は見つかりますからね。だから本気でなんかやりたいと思ってんであれば、黙って考えてて、で問い詰められたら、いや一生懸命考えてるんですけどねって言ってですね、助けを求めたらいいですね。もちろんそのできない理由を言いたくないからね、偽装して考えたふりしたって、これすぐバレちゃいますからね。提案した時ですね、いやそれはダメ、あれはダメってすぐ言い出しちゃいますから、まあ、それは偽装だってすぐ分かっちゃうんで、まあ、それは通用しないんですけども、でとにかくですね、できない理由を考えずにできる方法を考えるんですね。で問題はそのできる方法をどうやって実現するかなんですよ。こうやらできると、まあね、あの人にこういう協力してもらって、こっちはああやって、あっちをそうやってと、人を動かし、金を動かし、物を動かしってことは大体仕事ですから中心ですよね。生活もそうですね。で今度それをどうやって説得するかなんだね。ここがポイントなんですよ。誰にどう説得すればこれが実現するかってことを考えるんですよ。で昔のようにですね、こう縦社会でありましたらね、何かね、上が言って答えははいかイエスか喜んでたと、マイウェイはハイウェイだと、俺のやり方嫌ならやめちまえと、こういうのが昔のやり方なんだけど、今それは通用しませんですよね。これじわっとやらないとダメですね。でもじわっとやるったって時間の制限とかある時ありますから、そういう時はですね、とにかく自分で一人でやるんですよ。一人である程度やって小さな成功を見せるんです。自分で一人でやって小さな成功を見せます。そうするとみんな動いてきますからね。こう重い腰をね、こう説得だけで上げさせるってのはなかなか大変なんだね。どんな人だってね、いい人だってね、なかなかね、いい人だとか悪い人だとか問題じゃなくてですね、なんかちょっと想像を超えるような話はね、なかなかみんな思い越し上がらないのよ。だからまず本人がね、自分がですね、小さくやってみて小さな成功を見せてやるんですよ。ほら例えばこうやればできんじゃないと、そうするとだいぶ変わるんですよ。できない理由言ってる人たちもですね、実際に小さな成功を見せるとね、変わるんです。でもっといけばですね、おい、あいつうまくいったら俺たちなんでできないんだと、あいつだけ成功するわけ、させるわけいかんだと、俺たちだって成功させないいかんというとですね、張り合って始めるようになりますからね。この張り合うったら日本人独特のものがあります。まあ外国人もあるけどさ、日本人ってこの割とその競争意識って表に出すのをね、恥と思ってますからね。これじっと見てて、で、相手のいないところで、おい、うちもやれとか言ってですね、こう、大車輪がかかると。ね、なんか新しいことやれたって絶対上がノーと言ってんのですね。同業他社が始めたって言うと、なんでうちやらないんだっていきなり怒り出すっていう話、昔があるじゃないですか。まあだからこの小さな事例ができるとね、だいぶ違うんですよ。これ日本だけじゃなくて、小さな事例を最初に作るとね、実はあとは動き出す、車はとりあえず動き出すと、思い越しも上がるっていうのはね、割と普遍的な法則なんですね。だからまず小さくやってみるわけですね。そしてやっぱりですね、自分がやればできることから始めるっていうのはね、一番早いやり方なんですね。自分にとって全く何もわからないことを始めるとなるとですね、いや、いろいろ聞き回ってですね、それから少し試してみてということでね、しかしそれでも買いのも見当がつかないと、そのまあできない理由はですね、考えない人もですね、どうやったら本当に最後成功するかの見通しが全く立たないところを最初からやるっていうのはね、時間と労力、もちろん金もかかるんですね。ですからそこを最初にやるとですね、なかなかみんなついてこないんで、そのまあ千里の道も一歩からでね、まあなんか できるところから始めて勢いをつけていくっていうのはやっぱいいよね。みんな巻き込んでくると、みんなが知ってることって結構あるじゃないですか。自分が知らないできないことでも他の人ができる知ってることってあるから、小さな一歩をね、自分ができることからやってみんな巻き込んでってね、でやりましょうって言うと誰かなんか手伝ってくれってよくあることなんですよね。そしてやっぱりまずなんか自分で小さくてもいいからできることをやっぱりたくさん持っておくと一番これはいいよね。 たくさんたって人のことなんかそういろいろあるわけでもないんだけども、やっぱり意欲的に何でも自分で試してみるってこと大事だと思いますね。よくまあ起業する人とかね、最近もまあいると思うんですけども、私お勧めしたいのは最初全部自分でやってみることだと思うんですね。自分でやってみてことを人に任せるんだと、一番なんか確実に仕事っていうのは広がるように思いますね。特に事務の仕事とかですね、俺は経営者だから事務は最初から人雇ってなんて、部署をするとですね、事務が分からなくて大きな穴が開いて後で問題だったりするわけですね。まず自分でやってみるってことですね。営業も自分でやってみるべきですよね。自分で売りに行ってですね、金の回収もしてみるべきですよね、あれ。で苦情だって自分で受けてみるべきだし、だから物だって自分で作って持ってってみるべきですよね。最初やっぱり自分でやってみるといいんじゃないですか。副業でも何でもいいんですからね、とりあえず全部自分でやってみると、全部自分でやってみると大体土地勘というのが分かりますから、外なんかできない理由なんて言う暇ないってこと分かりますよね。どうやってやるかだけの問題だってことは分かると思うんですね。世の中のほとんどの問題はできない理由を並べて終わるなんてことほとんどなくて、どうやってやるかですよね。死にそうな人だってね、延命治療ってまああるぐらいですからね、いよいよもう死にそうだった時延命治療ってあるわけですね。だからこう1秒でもね命を延ばす方法ってやっぱあるわけですよ。まあいいか悪いかともかくね、世の中そんなもんなんですから、奥の手なんていくらでもあるわけですね。世の中奥の手なんていくらでもあるわけで、だからいろいろ体験するとですね、そういうの全部分かってきます。全部とは言わないけども、大体普通のね生活仕事する範囲でどうすればいいかって大体分かってきます。大体パターン決まっておりますから、そういうのをぜひお勧めしたいと思いますね。だから何かしたいでもどうしたらいいか分かんないって時は、まず初めに自分で何かやってみるんだよね。自分でやってみる以外に無理ですよ。人に助けてもらう前に自分で何かやらないとですね、自分でできる範囲でやらないとね、やっぱり朝起きて今日は昨日と違うんだと、このまま寝るわけにいかないという気持ちが大事ですよね。はい。で大体その明日のことを考えて、明日の段取りしないと明日の朝が来ないと。で明日新しいことをやるためには、今日何かすることがあるってことですね。で明日新しいことをやらないと明後日がないと、こういう関係になってるわけですよね。まあ農業なんかやっておられる方はね、必ず翌日の段取りしてからね、お休みになるんじゃないかと思うんですが、だってね、農業暦ってありますから、日がずれたらね、なんか種植えてもね、ちゃんと出ないなんてことありますからね、時間との勝負ですよね。世の中仕事大体そうなってるんだと思うんですね。今ここでこの時って必ずありますから、やっぱり段取りしてやっていかないとダメで、先見越して仕事しなきゃダメじゃないですか。そういうのをやっぱり進めていくためにもですね、なんていうかな、自分でまず行動しなきゃダメだね。なんかのんべんだらりとしてるとですね、終わっちゃうんですね。さっきも言ったようにのんべんだらりっていうのは、平成の時良かったんですね。いろいろ言って何もしないといろいろ言うんだけども、何もしないってのは金使わないことだから、そうすると実はね、金貯まったんだよね。物価下落分だけ金貯まったわけ。何もしないことが一番有利な投資ってのがあったんですよ。現金抱えて持ってることが一番有利な投資って時代が長く続いたんです。平成30年続いたんです。でもう令和になってそれ終わったんです。のんべんだらり暮らしてるってことは損することなんですね。何もしないことは彼の意味でも損することなんです。なんかしなきゃいかんわけでありますね。で何もしないと実力は身につかないし、金も蒸発して何もなくなって終わりだということになっちゃうんですね。すごいんですよ。しかも今年率 4% 以上物価上がってるから、いや100万が96万だからね、だいぶそれは損しますよ。物価だってしばらくまだね、まだちょっと上がりそうな状況でありますからね。だからもうできない理由は考えない方がいいですね。できない理由考えるともう運が落ちるだけですね。それであとやっぱり、そうやって何かやっていくときに必ず人の縁がありますから、良い縁をつかむっていうことでしょうね。自力で最初やってって、そのうちいろんな縁ができますから、縁の中でお互いそのうち仕事分担するようになっていきます。こうやってなんか人って自立していくんですよね。自立して本当に自立ができるんですよ。自分一人じゃなかなかですね、難しいんですね。いろんな人の助け合いの中で自分も自立していくと、結果的に自立していくという形になっていくと思います。したがってまあこの先はですね、まず自分でなんかいろいろやってみると、朝起きたら今日は昨日と違うんだと、なんかする気はないんだと、 明日の段取りするまで今日は寝れないんだと、少し真剣に思っていいと思いますよ。タイムズマネーだね、そういうところにやっぱあるんですよ。急いでも焦ってもダメなんだけども、やっぱり着実に明日に向けて行動しないと明日が来ない、これは間違いないんだ、そういうふうに思っていただいてしばらくいいと思いますね。しばらく慌ただしい時代になりますから。でもそんなふうにですね、まあ、やっていくと3年5年でずいぶん人って変わりますよね。組織もすっかり変わっていくと思います。だからあんまり心配いらないんで、まあとりあえず頑張って前に進んでいけばよろしいかなと思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、できない理由は考えるなということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。